こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。弱者男性1500万人時代は、トイアンナによる日本の社会問題分析書で弱者男性という概念を手がかりに、男性の生きづらさをデータと調査から可視化することを目的とした一冊です。新書としてまとめられており、個人の性格や努力不足に還元されがちな困難を社会構造や統計の観点から捉え直します。著者は単に恋愛や婚姻の問題に限らず、貧困、引きこもり、障害、コミュニケーションの困難、多重債務の家族関係など複数の要因が重なって男性の不利が生まれる現実に注目しています。感覚的な議論に流れやすいテーマをアンケートや公的データを用いて整理し、支援や理解が届きにくい層をどう社会が認識すべきかを問い直す内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弱者男性を複数属性の重なりとして捉える定義の特徴。本書の出発点は、弱者男性を単一の属性ではなく複数の不利な条件が重なった状態として定義している点にあります。読売新聞の紹介でも、16項目のうち1つでも該当すれば弱者男性に含めるという広い定義が示されており、障害、貧困、引きこもり、コミュニケーションの困難など従来は別々に扱われてきた問題を横断的に捉えています。この定義は議論を呼びやすい一方で、現実には困難が単独で起こるよりも複数の要因が連鎖して生活不安を深めることを示すための設計でもあります。つまり本書は、弱者男性を印象論で輪郭付けるのではなく、支援の対象を見落とさないための分析単位として提示しているのです。定義の広さは批判点であると同時に、社会の中で見えにくい困難を拾い上げるための装置になっています。次に、1500万人という推計が示す規模感と社会的インパクト、署名にもある1500万人という数字は、本家の主張を象徴する重要な要素です。これは日本の成人男性のおよそ8人に1人に相当するとされ、弱者男性が例外的な少数派ではなく、社会のかなり広い範囲に存在することを示唆します。ここで重要なのは、数字そのものの衝撃よりも規模感が変わることで社会の見方が変化する点です。模試対象が少数の特殊な事例であれば、個別支援事項に改善の話に収束しやすいですが、1500万人規模となれば、教育、雇用、家族形成、福祉、メンタルヘルスなど複数の制度が関わる構造問題として扱う必要が出てきます。本書はこの規模感を通じて、男性の困難を個人の失敗に還元する議論の限界を明らかにしています。統計的な大きさは感情的な反応よりも先に制度設計の再検討を促す力を持っています。さらに、アンケートと公的データで可視化する外側からの分析手法。本書の特徴は、弱者男性を内面の問題として描くのではなく、外側からのデータ分析で実態を捉えようとしている点にあります。紹介記事や書評では、著者がアンケート調査や行政公的データを用い、統計学的な推計によって議論を組み立てたことが強調されています。これは当事者の語りに依存しすぎると見落とされやすい全体像を補う方法です。例えば、当事者が自分を弱者と認識していなくても、家計、雇用、孤立、対人関係などの条件から不利な状態に置かれている場合があります。本書はそのようなズレを整理し、問題を感情論やレッテル貼りから引き戻そうとします。一方で、広い定義と統計の組み合わせは議論を複雑にするため、読者には数字の背景を読み解く姿勢が求められます。だからこそ本書は単なる主張本ではなく、社会分析の方法論を学ぶ本としても読めます。そして、自己責任論では説明しきれない生きづらさへの批判。本書が繰り返し問題化するのは、弱者男性の困難が自己責任として処理されやすいことです。社会的に不利な状況にある男性は、努力不足、性格の問題、あるいは魅力の欠如として扱われがちですが、本書はその見方が支援の遅れや孤立の固定化を招くと示します。特に孤立や経済的不安、対人関係の困難が重なると、本人の選択だけでは抜け出しにくい構造が生まれます。ここで本書は、弱者男性の問題を同情の対象として消費するのではなく、制度や周囲の理解がどこで機能していないのかを問います。こうした視点は、本人の内面に原因を閉じ込める説明よりも再発防止や支援設計に向いています。また、男性は弱さを表明しづらいという社会的規範も問題の深刻化に拍車をかけます。本書の批判は、責任の所在を単純化せず、どこで支えが途切れるのかを見直す点にあります。最後に、支援につなげるための理解と社会設計の提案。本書の実用的な価値は、弱者男性をめぐる議論を可視化で終わらせず、支援の入り口をどう開くかまで考えている点にあります。読売新聞の紹介でも、生活保護、カウンセリング、医療などの支援にたどり着きやすい社会づくりの重要性が語られています。つまり本書は、弱者男性を単に定義するのではなく、 助けを求めること自体が難しい人々にどう接続するかを問題にしています。これは家族、職場、地域、行政、民間支援のそれぞれが連携しなければ解決しにくい課題です。さらにマーケター視点を背景に持つ著者だからこそ、支援の届け方や認知のされ方にも目配りがあり、情報発信の設計という観点も含まれています。弱者男性の問題を社会全体の設計課題として捉え直す点に本書の独自性があります。結論として、この本は男性の生きづらさを感覚論ではなくデータと構造の問題として捉えたい人に向いています。特にジェンダー問題に関心のある読者、福祉や支援に関わる実務者、雇用や家族形成の変化を考えたい人には現状把握の材料として有用です。単に弱者男性という言葉の是非を論じるのではなく、その背後にある孤立、貧困、対人困難、制度からの取りこぼしを整理しているため、議論の土台を整える効果があります。類書と比べた時の強みは、内面論だけによらず、アンケートや公的データを使って外側から社会像を組み立てている点です。そのため、読後には賛否が分かれても、何が見落とされていたのかを考え直すきっかけが残ります。弱者男性をめぐる議論を単なる炎上や断罪に終わらせず、支援と制度設計の論点へ引き戻すところに、この本の存在意義があります。ご支援いただける場合は、問い案内、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。